ケンタ君、結局何が言いたいの？皆さんこんにちは。いや、皆さんこんにちは、ケンタくんです。この番組は日頃からオチのない話をダメだ、ごめんごめんごめん、皆さんごめんなさい。もう一回言いましょうね。ごめんなさいごめんなさい、最初からいきますよ。皆さんこんにちは、ケンタくんです。この番組は日頃からオチのない話を喋りまくるケンタくんに対して、リスナーの皆さんから結局何が言いたいのと突っ込んでもらう視聴者参加型の番組となっております。さあ、しょっぱなからですね、カミカミ申し訳ございません。今年入って2発目の、ポッドキャストですけれども、まあ、1ヶ月、もうほぼ2ヶ月ぶりの今収録なので、まあ、そりゃ噛むよねっていう話でもありますし、あともう一個ね、ちょっと言い訳させていただきたいのは、もう今ね、夜中の3時半過ぎてます。なのでですね、ちょっと、まあ、いつもに増してちょっとろれつが回っていないかもしれない、誤字脱字が、目立つかもしれませんけれども、皆さん、その辺はご了承いただいてですね、はい、今日のポッドキャストもやっていきたいなと、元気にやっていきたいなと思っております。このテンション、深夜ハイのテンションでお届けしてまいりますので、はい、皆さんぜひとも、今日もね、一日お付き合い願いたいと思います。さあ、ということでね、今日も何話すか決めてません。まあ、いつものことなんですけれども、さっき撮る前に何今日話そうかなと思って、ちょっといろいろここ最近の何があったかちょっと思い出してたんですけど、あ、そういえば、まあ、前回もちょっと話はしてるんですけど、本出したわと思って、そう、ちょっと本の話をね、今日は、まあ、できたらいいかなって思ってます。前回は発売前にちょっとだけ本が発売されますっていう告知的なことしか話せなかったから、まあ、今日はね、まあ、発売されて、まあ、1月2月僕が日本にね帰ってたんですよ。そう、でその時の出来事とかの話をねちょっとしていきたいと思うんですけど、まずね、1月23日に角川さんから僕の初著書、合ってますよね、初著書である、日本人が韓国に渡って K-POP アイドルになった話という本が、エッセイ本がですね発売されました。ありがとうございます。見ていただけましたでしょうか。絶賛電子書籍も発売されてますので、まあ手軽にね、こう携帯かなんかでも読めますので、まだだよって方はぜひ読んでいただきたいんですけど、あのねとか言って、発売されてからまず1個目言いたいの、ちょっと待って、この場を借りてちょっと言いたい。結構こう旧友っていうんですか、最近連絡取ってなかった知人とかから連絡が来て、本買ったよみたいな、読むねみたいな連絡が結構来てて、それすごい嬉しいじゃないですか。嬉しいと思って、ありがとうみたいな、読んでくれたんだみたいな、読んでみたいな感じで言ったんですけど、でね、読んだ後にまあ連絡が来たわけですよ。でどんな感想を言ってくれるんだろうってちょっと期待するじゃないですか。なんだったな、ね、すごいいいこと言ってくれるかなみたいな、ちょっと期待するじゃないですか、やっぱり承認欲求ってあるから、人間。そうでね、ちょっとこう期待してるわけですよ、期待してこの LINE を待ってたわけです。そしたらね、何人もの人が、これって自分で書いたのって来ました。ちょっと待って、どういうことってなって、いや自分で書いたよって送ったんですけど、僕がそんな文章を書けるなんて思ってないんですよ、みんな。特に知人は、友人は。失礼すぎん？いや、書けるよって。どんだけバカだと思ってんのって。この場を借りて言わせていただきます。もうすべて始まり から終わりまで全て僕が書きました。はいね。でも裏を返せばそれぐらいちゃんと書けてたんだなって、まあお褒めの言葉だと思ってね、ポジティブに考えてですね、います。そう、頼んでもないけど、でもそうやってなんか僕のインスタとか SNS をチェックして、そうやって本買ってくれたことはすごく嬉しかったから、改めてこの場を借りてね、その友人知人にも Thank you very much って言いたいですね。でね、まあ友人知人は僕のね人柄というか、ちょっとこうおバカさんな、おバカさんって自分で言うのもちょっと恥ずかしいな、なんか別に僕はバカじゃない、いやバカか、いやわかんない、でも僕ちょっと抜けてるから、自分で言うことなのか抜けてるとか、わかんないわかんない、だからなんて言ったのかな、ちょっとこうやっぱりお勉強とかをちゃんとしなかったタイプだから、だからそうやってなんか友人知人はね、本当に自分で書いたのっていう、なんかこう何疑いの目を向けてきたと思うんだけど、今回その本の出版のイベントとかをやらせてもらって、インタビューをしていただいたんですよ。まあありがたいことに、そしたらそのとある、インタビュアーの方が、まあ初めてお会いした方なんですけど、話がちょっと合わなくって、噛み合わなくって、なんかいい感じにすごく整理されてて、すごくインタビューはどうだったんですかとかなんか聞かれて、インタビューみたいな、ちょっとみたいな感じで思ったんですけど、まあ話をこう進めていくにつれて、でこの編集者さんすごいね、まとめ方が綺麗でみたいな言ってて、いやごめんなさい、これ僕が書きましたって言って、まあわざわざさ、そのインタビューのために読んでくれた、この本、僕の本を読んでくれたってことも本当に感謝なんだけど、勘違いをされてたみたいで、ってすごい驚かれてて、まあそうですよねって言っときました。はいでもそれも本当にそれぐらいすごく褒めてくれたんですよ。すごく文章もうまく書かれててっていう風にすごく褒めていただいて、まあそういう風には見れない、見えないのかな僕ね、見えないかもしれませんけれども、はい、これでもてか多分ね、見られないの、普段こういうこうやって喋ってこうポッドキャストとかでいつもやってるでしょ、なんか意味わかんないし、本当何言ってんのお前っていう言葉足らずで語字脱字もすごいし、なんかいつも滑舌悪いし、だからこそこうやってポッドキャストしか聞いてない人からしたら、本当にお前本書けるのって思うかもしれないんですけれども、そういうイメージというかそういうキャラクターだからこそ、僕は常にこう本とか読んだりとか、してるわけですよ。で少しでもこう日本語をね、やっぱ日本人として綺麗な日本語をまあ使えたいというか、使いたいというか、なんかこう普段から別に使うつもりはないけど、こうなんかいざとなった時、なんかこうちょっとお偉いさんと会う時とか、ちょっとこうインタビューを受ける時とか、あとなんかこうそういうなんかちょっとこう文章を書いたりとか、そういう時になんかバカだって思われたくないから、だからそういった意味でも普段からこう本を読んだりして、こういう日本語とかこういう言い回しがあるんだみたいなのはすごく勉強してます。はい、だからね、やっぱ本読むってすごく大事、なんか前ポッドキャストでも言ったことあるかな、やっぱね本読むのって大事だよ。なんかちっちゃい時から僕別に本読むの嫌いじゃなかったからっていうのもあるけど、でもね日頃から習慣づけるこの本を読む、読書をする、まあそれがねどんな本でもいいと思います。でも本を読んでいろんな人のこの言葉の言い回し方を学んだりとか、あとはその難しい言葉を学んだりとか漢字を学んだりとかするっていうのは本当に日本人として、皆さんやるべきだと思います。はい、これは僕の経験上皆さんにお勧めしたい。はい、皆さん趣味は読書にしましょう、これからね。でその中で、何の本を読めばいいかな、なんかすごい本を読むのあんま好きじゃないなっていう方はですね、ぜひ、僕の、書籍、日本人が韓国に渡って K-POP アイドルになった話、ぜひとも 一発目読んでいただいて、そっから皆さん趣味にね、こう読書として言えるようにね、皆さん読んでいただけたら、始めていただけたら、初めの一歩を僕の本で始めていただけたら嬉しいなと思いますよ。はい。でね、そういった感じで本の出版イベントとして、まあ、日本に帰ってたんですけど、久々にこう地元の友達と遊んだりとかもして、もう本当に久々に遊んだんですけど、めちゃくちゃ楽しかった。カラオケ行ったりとか、なんか友達ん家でこう飲んだりとかしてね、めちゃくちゃ楽しかったっていうの、まず日本の思い出で、あと僕その本の出版イベントもそうなんですけど、ちょっと講演会みたいなものをさせていただいたりとか、あと、専門学校なんかに、何校か行かせていただいて、でそこでワークショップというか特別講義みたいなものもさせていただいて、なんかそういい経験もすごいさせていただいたんですけど、本当にこうフレッシュな今の10代の方々のこうパワーエネルギーみたいなものを、なんか僕が逆に受け取ったというか、いただいちゃって、なんかすごくね、良かった、嬉しかった、なんかお会いできてよかったなって思う。なんかでもね、本当に今のこの時代に生きるって大変だなって思ったよ。なんかすごく距離感が難しいじゃん、この今の時代って。なんかそういう、こう今の時代に夢を持つとか、自分の目標に向かって頑張るっていうことが、なんかすごく僕、10年前、15年前とかに比べて、本当に変わったなって思った。それはその SNS っていう部分でのその距離感、人との距離感っていう部分もそうだし、全てに対しての距離感、その社会との距離感もそうだし、なんかその夢、自分の目標との距離感みたいなものも、すごく僕の時とはまたやっぱ違うんだなっていうのを、すごく生でその今の10代の子たちの悩みとかを聞いて思いました。例えばそういう、社会とのやっぱり距離感っていうのは、やっぱその SNS っていう部分でこうコミュニケーションの取り方っていうのがさ、こうリアルなこうコミュニケーションの取り方じゃないわけですよ、やっぱ今のね10代の子たちってね。こう SNS でこう、コミュニケーションを取るからこそ、やっぱり自分っていうものを表現するっていうのが、やっぱり SNS を通してなのよ全部。やっぱ僕らの時ってまだガラケーだったからさ、その曖昧なこうまだ世代なわけですよ。だからこう、まあ SNS っていうもの、ソーシャルメディアっていうものはあったけど、でももう 70%80% は、生のコミュニケーションでこう自分を表現していったりとかっていう部分が大部分を占めてたから、まだその生で会って自分を表現する、そうなんかこうリアルタイムで人と会って、自分っていうのはこういう人間ですっていうのを表現したり、コミュニケーションを取って人と付き合っていくっていうのが、まだまだ僕はできてた時代だったんだけど、今の子たちって、今の子たちって言い方すごく嫌だな、なんかすごい嫌じゃない、なんか嫌だねなんていうの、だから今の10代の方々は、あ、なんかその出し方、自分ってこういう人間ですとか、そういうの表現する仕方っていうのがすごく、わからないんだなって。やっぱりそれは SNS を通してじゃないと自分っていうのを表現できない方がすごい多かったり、そこがもう基本のベースとして始まりとしてあるから、 SNS だと言えたりとか自分のことを表現できるけど、例えばじゃあレッスンってなった時、授業ってなった時に、先生とかそのオーディションってなった時に、その目の前にいる人間、人に、自分ってこういう人間ですっていうのを、まあ、ダンスとか歌とか、まあ、言葉とか表現っていう部分で、すごくそのやり方がわからないっていう子が多いように感じる。あとは表現の仕方とか、そのコミュニケーションの取り方が、もうまずそれ自体がもう変わってる。うん、でもそれが今のこう、オーソドックスっていうんですか、日本語が分かんない、 英語がわかんない、今のこうポピュラーなんていうの、今のベーシックだ、ベーシック、今のベーシック、はい、になってるから、あ、逆に僕ら、まあ20代30代40代の方々がついていかなくちゃいけないんだって思いました。それ別に悪いとかじゃないからね、その時代によってあのそういったコミュニケーションの取り方とかっていうのはまあ変わっていくだろうし、今後も変わっていくだろうし、まあいわゆるなんか僕らの時はゆとり世代だから、ゆとり世代はみたいなことすごく言われました。いやそれもね、こっちからしたら言いたいわけですよ。いやお前らがゆとり世代を作ったんでしょって、いやこっちのせいにすんなよってすんごいあの腹が立ちましたけど、当時でもそういう感じで時代って動いていくわけで、変わっていくわけで、今の、10代の子たちのそのコミュニケーションの取り方とか、そのベーシックになっている部分に、それ否定するんじゃなくって、これが今の時代のやり方なんだ、今の時代のコミュニケーションの取り方なんだっていうので、まあ、逆にこう学ぶことって大事なんだなって思ったし、でもやっぱり人間だから、こう生でのリアルでのこの温かみとかさ、人間味とかに、なんかこうなんていうの、つながりみたいなものをやっぱり僕は大事にしていきたいし、大事にしてほしいって思うから、そういったことをあのやっぱりリアルもいいよねとか、リアルでこう自分を表現するってなったら、こういう風にした方が自分を表現できるんじゃないかなとか、僕の経験から言えることを、まあ、お伝えしたんですよ。そうだからね、思います、本当に。やっぱその時代時代ですごく、大変なことってあると思いますけど、あ、今の方々は今の方々のこう悩みとか大変さっていうのがすごくあるんだなって思ったし、僕自身もだからさっきも言った通り、すごくこうパワーとかエネルギーを、フレッシュなねエネルギーをすごくいただいたから、なんか本当に僕がそこで学べたこともすごくたくさんあって、あ、またこういった学べたこと、僕が感じたことを、あ、僕のこう創作活動に今後生かしていきたいなってすごく思いました。でね、そういう、ことが1月末ぐらいにありました。その発売して、あのそう、大阪とそれで新潟に行ってきたんですよ。僕は初めてじゃなくって、新潟行ったことあったんだけど、大人になってからは初めて新潟に行って、まあ滞在時間はね、本当にね3時間あったかな、3時間ぐらい、うん、ちょうど3時間もなかった気がするけど、まあそんぐらい本当に到着して、授業させていただいて、もうすぐそのままトンボ帰り、もうトンボ帰りっていうレベルじゃないよね、2時間とかだからね。でもその一瞬でちょっと満喫はできた、満喫はできてなかったけど満喫はできた。え、どっちなんだよって、だからその時間の中で満喫できることはでしたかな。その駅でちょっとお土産買ったりとかで、新潟ってね、笹団子だったっけな、確か笹団子だった気がする、がすごく美味しくって有名なんだって。でそれをそのスタッフさんに聞いたから、生のその越後名産の笹団子を買って帰ってきて、でそれ食べたんだけど、美味しかった。これがほんと笹に包まれてて、団子がもうね、僕粒あん買ったんですけど、もう本当に美味しかった。もうこれはね、ちょっとお値段するの、5個で1000円くらい、まあ、決してお安くはないんですけれども、でもね、全然そんな、なんていうの、お値段なんて気にならないぐらいうまかった。で群馬に帰って、そのまま群馬に帰ったんですけど、僕群馬出身、あ、そう、僕群馬出身なんですよ。そうで群馬に帰って、で群馬のね、名産品っていうかに、焼きまんじゅうっていうのがあるんです。焼きまんじゅう、おまんじゅう、拳大ぐらいのおまんじゅうにお味噌のソースがかかっつけて、で両面焼いてある、まあおまんじゅうがあって、焼きまんじゅうって言って、で中にあんこが入ってるバージョンと入ってないバージョンがあるんですけど、まあ基本的には入ってないバージョンかな、多分の方が多分人気というかだと思うんだけど、 で、それも久々に食べてきたの、焼きまんじゅう。めちゃくちゃこれまた美味しかった。学生時代思い出しましたね。あーこれこれっていう。で、僕ね、いつもね、焼きまんじゅう屋さん食べに行ってた駄菓子屋さんがあって、で、その駄菓子屋さんに、地元の友達と会った時にちょっと久々に行ってみようと行ったら、なんとまだやってて、で、しかもそこのおばちゃんが友達だけ覚えてた。僕のことは忘れてた。いいのいいの、いいんです、いいんですけど、いいんですけど、ちゃんとあの K-POP アイドルとして活動してますって言いました。はい。すごいねって言ってくれたけど、それはいいんですよ。そうで、そこのおばちゃんがね、作るね、焼きまんじゅうが美味しいんだよ、これまた。それ食べてきた、食べてきましたよ。うまかった、うまかったです。ぜひ皆さん群馬にね、立ち寄った時は焼きまんじゅう、食べてみてください。まあ多分群馬の入り口って言ったら大体高崎になると思うので、ぜひ高崎駅立ち寄った際にはですね、焼きまんじゅう売ってます。はい、売ってますので、ぜひとも皆さん焼きまんじゅう食べてみてください。はい、ということでですね、本日もう20分経ってしまいました。この番組はですね、オープニングで言い忘れましたけれども、だいたい20分ぐらいの尺でやらせていただいております。まあ今までの放送見ていただければ、聞いていただければ、まあだいたい20分から30分の間なんじゃないかなと思うんですけれどもね。はい、ちょうどいい感じに20分経ったので、今日もこの辺でクロージングとさせていただきますということでですね、僕こうやってポッドキャストやらせていただいておりますけれども、なんとですね、この度 J-WAVE さんのポッドキャストに出演させていただくことが決定しました。イエイ。というか、もう出演してきました。収録はもう終わってるんですけれども、その番組がですね、なんと、深めの関係噛んじゃいけないよね、噛んじゃいけない、ダメです、噛んじゃいけない、ダメダメ。ということでですね、その番組名がなんと深めの韓国エクストラという番組となっております。長谷川美奈さんと一緒にぺちゃくちゃと面白い話を、こうちょっとディープな話もさせていただきましたし、長谷川美奈さんもね、K-POP オタクということで、まあ、僕も K-POP オタク出身なのでね、なんかこう K-POP のそういった話いろいろさせていただきました。なんか全然 K-POP と関係ない話もね、させていただいたりとか、したんですけども、本当に盛り上がって面白かったので、まあ、ぜひとも深めの韓国エクストラ聞いていただきたいなと思います。多分ですけれども、2回に分けて僕多分出演させていただいてますので、はい、ぜひチェックしていただきたいなと思います。そしてですね、僕今年目標決めました。ケンタ君、結局何が言いたいの、このポッドキャストいっぱいいっぱい放送していきたい。はい、まあ今のところ月1となっておりますけれども、残りの10ヶ月で、どれぐらいこのポッドキャストを、放送できるかは皆さんにかかってます。皆さんがたくさん聞いていただいてですね、たくさん反応してくれれば、僕は褒められたら伸びるタイプなので、どんどんどんどん放送するスピードが上がっていくんじゃないかななんて勝手にね、他力本願な、こんな言わせていただいておりますけれども、ぜひ皆さんたくさん聞いて、たくさん、広めて、そしてたくさん、DM かなんかにこう送ってください。はい、ということでですね、今日はここまでとなります。普段はですね、僕は韓国を拠点にアーティストとして様々な活動をさせていただいておりますので、ぜひ、Twitter、Instagram、ホームページとチェックしてみてください。そして詳しい情報なんかはですね、番組の、説明欄の方に載っております。また次回の放送いつになるか分かりませんけれども、皆さんぜひお待ちいただければと思います。鼻を長くして、足を長くして、何でしたっけ、日本語よく分かりません。はい、こんな調子で やっていきますので、気を長くしてでしょうか、はい、待ってていただければと思います。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。バイバーイ。いやー、今日もありがとうございました。いや、楽しかったですね。また今度お会いできるの楽しみにしてますんで、皆さんまた聞いてくださいね。バイバーイ。ピーピーピーボーン。